さあ今回も始まりました、抜き差しならないとでございます。
はい、
さあこれが配信されてる頃、我々的には、今月から始まっております全国漫才ツアーチリヌルオの、浜松公演まで終わったところですか。
はい
ね、17日ですもんね、今日はね。
そうですね、
実際にはまだ幕張公演までしか終わっていないんですが、うん、2日間、2公演終わりましたね。なんとか皮切らせていただきました。順調な皮切りだったんじゃないでしょうか。
そうですね、
例年の皮切りに比べて
痛いちょっとやめてよ、皮切りって。
何が痛いですか、あなた。毎回
皮を切るとか痛いですよ。
知らないで、痛くなんないでしょ別に、包茎だからって。別に皮切りって言われた
と想像しただけでちょっとね、皮を切るって考えたら痛いなと思って。
その想像力
ちょっとやめてください。
まあまあね、順調に進んでおります。そして、心配していたね、集客。
はい。
一応、沼津、幕張はね、満席です。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こっからなんですよ。まあ、その、どうなったかはわかりません。この15日の浜松が、もう終わってるんですが、
うん。
どう迎えたかはわかりません
が。浜松が懸念材料の一個だよね。
最初の懸念材料券でした、浜松。
はい。
450キャパで、
今あと20ぐらいしか売れてない。
そしたらもうやめよ。うん、その20人に返金させてもらって、やめよ、そしたら。
今300ぐらいしか入ってない。
300弱じゃないかな。今日ね、最新のが来るんですけどね、まだ届いてないんで。どうしました、浜松の人たち。ね、これを聞いてる浜松近辺の人たち。
いや、いないですよ。これ聞いてる浜松、
愛知県東部の豊橋とかあの辺にいる人たち、
いないですね。
いないの。
抜き差し、そのエリア、あの、流れてないん
で。流れてないんですよ。ポッドキャストで。いやーね、ぜひ来てください、
はい、
来てくださいって言ったとこ撮ってなんでね、もうこの回は、
もうね、この回は。
だから我々が今から呼びかけるべくは、その次ですよね。次なる11月3日宮城県仙台、
はい、
電力ホール、
電力ホール、
これもぜひ皆さん、祝日11月3日何の日ん、何の日ですか。11月3日は
11月3日あれだ、
何ですか。
おはようの日です。
おはようの日。
はい、
そんななんか初歩的な日があったんだ。
そうです、挨拶をちゃんと、朝の挨拶をしっかりしよう
しようみたいな日が、
はい、
おお。11月23もね、祝日で、福岡県のモモチパレスですけど、その日は何の日ですか。
兄弟を敬う日です、
ね、兄弟を敬う日なんていう長い、
はい、
兄弟の日でもなく、
はい、
兄弟を敬う日、
いい兄さんの日なんでね。
老人を敬う日なんて言ってませんよ、敬老の日。
敬老の日は、いや、老人を敬う日。
いや、敬老の日ですよ。
敬う老人、あ、敬老だよ。
敬老の日ですから、
敬老の日、あ、だけどこれはいい兄さんの日なんで。
何ですか、その兄弟を敬う日なんでしょ。
兄弟を敬う、
その長い名前。
そう、もともとはね、
だから敬老の日じゃなくて、老人を敬う日っていうタイトルだったら、兄弟を敬う日っていう、ね、
最近あるじゃないですか。
もう分かりますけど、
あのスポ今日だったらね、
もっとなかったの、敬老の日みたいな言い方が。
新しくできたんでないんです。
ないんだ、
はい、滑ってるからやめようか。絶対面白くなかった。
よかったです、早めに
全然面白くなかった。おはようの日からもう全然面白くなかったからね。
気づいていただいて、
なんで追うのかなと思って。
ありがとうございました。ちょっとだから挽回のチャンスをね、与えてあげたぜ。おはようで、
おはようで
しくじってたから、
すごいしくじった。
次なるね、うん、祝日でチャンスを与えたんですけど、さらに深掘りした。
それはもう、
さらに傷を負ってあったんで、すいません。
もう、おはようの日でも、こんだけなったら、それはめちゃめちゃ滑ります。
ということで、ぜひね、11月3日、祝日で来てください。
はい。
そして11月19日、北海道共催ホールですね。ぜひ来てください。北海道民、はたまた北海道に観光がてら、行ってみようかなんて人、来てください。11月23の祝日は、福岡県ももちパレス。来てください。どの辺まで今回告知しておけばいいんですかね。次なる収録日、次なる配信が
23ぐらいまででいいんじゃないですかね。25、
石川県まで終わっちゃってる臭いから、25日金曜日は愛知県名古屋ウィンク愛知大ホール、11月27日は石川県石川県立音楽堂と、
はい、
この辺まで言ってから大丈夫でしょう。ぜひ皆さん、
そうですね、
来てください。よろしくお願いいたします。さあ、 まあまあ、近況で言ったら、キングオブコントなるものがね、終わりまして。
昨日ね。
昨日ですか、事実的には。
はい。
おとといかな、うん。それこそ幕張公演だったんですよ。
そう
我々のね、うん。だから本当お笑いの日って言って TBS が掲げて、長いことやってたわけじゃないですか。キングオブコントにかけて。
はい。
いろんなお笑いをね。そこの時間帯に我々やってますから。
1秒も出てないからね。
よく来てくれましたよね。あの、お客さんたち。
そうですね。
はい、笑いの日なのに。
ね。
それを見ずに。まあ
笑いの日で笑いに来てるから、まあね、一番熱心だから
我々の方を選んでくれたという、
はい、
どっちの笑いを選ぼうかということで我々を選んでくれた貴重な人たちありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、キングオブコントね、ここで普段なら藤田とああだったこうだった話したいんですが、例年に、と同じまた見てないということで、ね、彼は そうなんだみたいな感じでした。リスブラだったんだみたいな感じでしたね。
ビスケットブラザーズ優勝したんだ。
今回は別に特にやんなかったですよね、予想とかは。フジャが見ないからもう予想もやらなくなっちゃったって。
M1 はやりますけどね。
M1 だけは仮に見ますからね、
はい。
まあでもね、すごい時代になったね、本当にもう
レベル高い。
レベルがやばいですよ。どこが別に決勝3組に行ったっておかしくなかったですから。
ああ。
結局審査員さんの趣味で。
なるほど。
犬なんかは落ちちゃったんだけど、結局爆笑取ってたしね。俺もゲラゲラ笑ったし。ただまあ、人によってはね、あの審査員で言ったら山内と、東京03の飯塚さんの点がちょっと低かったみたいなところだし、松本さんは高評価だったし。もう本当好みです。
そうだよね、もうだから肉と一緒だよね。和牛、
肉と一緒ですよ、
国産の。
はい、
あの OG が霜降りが多いのがいい か、
うん、いいか
赤身がいいかぐらい
みたいな。人によってそれは様々。
そうだよね、
お笑いもそうですよ。全然だから負けた人はね、単純に全然まだダメだななんて思わなくてもいいと思うな。
美味しいのが当たり前だからね。
そう、
まあそこの
面白いのが当たり前だった。
あそこのステージに上がってる人は、
ああ、
うん。
ほんでねお前が見てた頃のキングオブコントと大きく変わったのはね、なんていうのかな、2本目に質が落ちないっていうかね。
ああ、
ありがちじゃないですか。
ありがちだね。
やっぱ1本目通らなきゃ意味ないから、とりあえずもう強いのをまず1本目持ってって、2本目はみんな軒並みちょっと1本目よりは下がるみたいな傾向が例年あるじゃないですか、
うん。
今回の3組全部1本目の点数超えてきてるんですよ。これがすごい。
すごいね。
お、
M1 だとまだね、それが
M1 だとまだやっぱ1本目の方がクオリティ高いパターンあるじゃないですか。
ある、ね、
ね、何年か前のオズワルドとか、
オズワルドとかね、
ずっこけパターンあるじゃないですか、
うん。
なかった。
すごいね。
ああ、
何なんだろうな、コントの特性なのかな。
ああ、まあ、そうかな。まあ、一応、漫才は幅が広いしね、その、種類のさ、
うん、
テイストの幅。優勝したビスケットブラザーズのそのネタ、1本目と2本目、全然タイプ違うし。
見てみようかな。
いや、見てほしい。見てほしいよ、これ。やっぱ、笑いのネタに対して、これ、いろいろ言いたいんだよ。
だから、こう、ネタだけは見たいの
よ。何が見たくないの。
いや、あの合間のこのさ、絡みとかあるじゃん、いいなっつって思っちゃうからさ、輝いてるなこの人たち、
華々しい舞台
だから俺そこが
もうまだそんな気持ちがあんの。
いや、まあその
もうフラット
で、 M1 は別にそういうのはないんですけど、
M1 の方がありそうじゃなくて、同じさ、
M1 はだってあそこのやり取りも立ったことあるし、
あ、そういうことで、
あるけどコントっていうのはやってない
から、別にやってないからいい、立てなかっただけなんだでいいじゃん。
いや、そこもなんか
俺たちだってやってたらここにいたんだぐらいの
言い訳がましいじゃない。
いや、どこ行儀いいんだよ。
そこです
よ。別にいいんだよそんなの。
やってればなーって。
いやいやいや、そこはもう華々しく見てあげようよ。
これ例えばさ、じゃあ今からコント、キングオブコントの決勝、狙っていこうぜって言ったら何年ぐらいかかるのかな。
いや、相当かかると思う。
俺たちが昔エントリーしてた頃はさ、まだちょっと漫才コントでもなんか純潔ぐらいまでいけたじゃん。
あのサンドイッチマンが、
そうそう、
優勝できなかったんだっけ。
そう、準優勝。
準優勝で終わった年と、サンドなんか俺たちと同じテイストのコントだから、うん、結局漫才でも。
漫才でもいけるやつじゃん。
いけるじゃんっていうさ、別に、うん、ほんと面白いおじさん二人がね、うん、変な格好して、キャラクター入って、ボケて、突っ込んでっていう。
漫才のまでやってたじゃん。
うん、までやって、うん、違うんだよ。すごい演技力。
も
う
だ、演技力とか構成とかいろいろさ、考えないといけないでしょ。
そう。
そうなってくると何年ぐらいかかるのかな。ある程度こう、準決勝でもあいつらあるんじゃねっていうぐらいのレベル。
いや、あのテイストのまんま行かれちゃうんだったら、うん、もう何年とかかっても無理じゃない。やっぱりちょっと時代が変わんないと、
うん、ずっとやってないと、
また砕けた笑いが面白いってならないと、砕けたというかちょっと別に本格してない、う
ん、ライトな感じ、
ね、ライトな感じじゃないと、うんうん、厳しいんじゃねえかな、と思いますけどね、
う
ん、
じゃあもう生っ粋のコントをずっと頑張ってきた人たちぐらいじゃないと厳しいんだ、やっぱり、
うん、と思いますよ。で、鼻からも別に分け隔てなくやってる、
うん、
ビスケットブラザーズも漫才やるし、
ジャルジャルとかね、
そうそう、そういうコンビじゃないと、カマイタ
チみたいなコン
ビ無理ですね、
じゃないと無理だ、
これは、
終わった
終わったって別に狙おうとしてたんだ、
うん、いやいや、してない、してはいないけど、まあちょっと頑張ったらいけんじゃねえかって言ったら、やってみてえなとは思ったけど、
いやいやいや、こればっかりは本当にやっぱりね、
もう無理すんなってやつ、
無理すんなだと思うよ、うん、
なめんな、
違う味は出せるけどね、うん、別におっさん二人がっていうさ、お前のキャラをすごい面白キャラに仕立てて、うん、そういうなんか汚ね女装させてみたいなことはできるけど、
違うんだよ俺がやりたいの。
何
やっぱラーメンズみたいな、こうい
や絶対無理だよ、
たっぷり間を取って
絶対無理だよもうそれ、
あの無言でこう動きでちょっと笑い取って一言で刺すみたいな、う
ん、いやそんなやつじゃねえだろお前、
そういう
静かだけど、そんなやつじゃねえ、そもそも
一回一回の切れ味がすごいっていう、
ああ無理無理
無理か、
無理です、
じゃあやめよう、うん、やめよう、やめとこう、
やめて、そやってないですよ、狙ってないんですよ、うん、そろそろ、そもそもねえ、ということですよ、ねえ、みんな面白かったんじゃないですか、ということで、はい、まあまあまあ、世間ではそうか、まあクライマックスシリーズなんかもね、
そうですね、
次は、1位と2位の対決に突入、もうこれが流れる頃には行ってんのかな、もう
行ってますね、
やってんのかな、
この時期のね、うん、野球がね意外と渋くて好きなんですよ、
プロ野球、
プロ野球もそうなんですけど、うん、今もう来週ぐらいから各地区のね、
うん、
あの東北大会とか、東海大会とか、
各県の
そう代表校が出揃って、1位2位
が出揃うんだっけ、
まあ、あの県によっては3位までとかあるんで、開催県とかだと3位までとかあるんだけど、その1位、大体1位2位だよね、
1位が明治神宮だっけ、1位だけが、いや2位まで、
ここからのね、今東北大会やってるでしょ、うん、で東海大会とか、うん、各関東大会とかあるじゃん、うん、あれの1位が、
うんうん、
そう明治神宮
だからそうでしょ、
そうそう、でもまだまだそれもやってないのよ、
ん
今東北大会も来週ぐらいから始まるから、
分かってます、だから1位が明治大会
そうだよねっていう、神宮大会行く
確認だけですよ、
そう、
うん、
でここら辺とかも結構渋い楽しみができる、
ね、まあまあマニアックなね、
そうマニアックな
楽しみな、
夏の甲子園とは違った、ね、
あんまりここで話すとまた外れかいって言われてしまいます、外れモードに今藤原のスイッチが入ると思ってたので早めに釘を刺しておきましたさああ
、そうだ、ドラフトもあるわ。
ドラフトなんかまた、あなた、仕事入ってますよ。何すんのあれ。
あれは、いやいや、指名を予想。
指名を予想してんだ。
うん。昼間の方は指名予想。ここが、ここ行くんじゃないかって。
はいはいはい、はい、
で。今回は夜入ってないんだけど、
うん、
夜はもうその指名された選手にとって、ここ行ったねっていうのは。うんうん、振り返りみたいな。
なんかさ、あれなんかロケしなかったっけ、あれは戦力外のやつか、
それは違う、それもあのお母さんありがとう、
お母さんありがとう、
うん、今年はなかったね
なんだ結果残してねえのかよお前、
いや違う、
リピートで来ねえってあいつともう呼ぶのやめようぜみたいなことしてんの、
いや誰もないと思うんだよね今までこう V を作ってただけで初めてタレントが関与したんだけど、
知らねえけどさ
前回、
うん、
タレントはもうやめようかみたいになった
だから、もう仕事してあいつと気持ちよくなかったね、みたいな。
それを言うならば、俺が言ってないで他のタレントが言ってたなら俺が切られたってことになるけど、もうこの番組のコンセプト上、ディレクターが取材に行ってだけにしようかってなってるんだったら、俺は悪くない。
お前が悪いか悪くないかは解いてねえんだけどさ。
まあでも、そうか、俺が良かったらまた、
あったと思うけどね。
でも示されなかったからさ、俺の言った子が。
その子のせいにしだした
よ。せいじゃないよ。すごい、なんかすごい悲しい気持ちになっちゃってさ。なんかすげえ辛いぜ。
まあまあまあ、
親心みたいになってたもん、俺も。
感情も入るしね。
でも連絡し、大丈夫
だ。いけねえ、いけねえ、ちょっと外れかよ。この辺にストップしていきましょう。ということで、それではそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。言えよ。トータルテンボス、大村智博です。
藤田源介です。
さあ、早速メールの方紹介していきたいと思います。27歳、ペンネーム藤田酒店さん、東京都墨田区の方、先日25周年単独ライブチリヌルを幕張公演へ行ってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ライブが TBS のお笑いの日とどんかぶりしてましたが、僕はキングオブコントよりも笑えたと思っております。
ありがとう。
ありがとう。まだブラッシュアップしている最中とのことだったので、ここからさらに面白くなる漫才を見に、旅行がてらに地方の公園にも足を運ぼうかと思っております。
いいね、いいね。
売れ行きの芳しくないチケットの空き状況を教えてください。
いや、今のところ軒並み
軒並みですか。でも大阪、東京はまあ宮城、あれだよね、
札幌、福岡、愛知、石川あたりはもう7割まだ7割ですよ。
やめよっか。
3割は入りますよ。
もうやめよっか。
まだ全然来てください。ぜひお願いします。待ってます。
10万人規模のじゃあスタジアムだったら7万人しか入ってないってことでしょ。
いや、いいように言うな。いいように言ってんじゃないよ。おっと、来ました。静岡県伊東市宇佐美のキベペン。
キベペン、うん。
25周年ライブツアー沼津公園に行ってきました。ありがとう。
ありがとう。
宇佐美の仲間たちと行ったんですが、43歳のおじさん、幼なじみ5人組が会場を出て行った感想が、いやー疲れたなでした。
疲れた。
面白いって疲れんだなっていう初めての体験をしました。そして寿司ボーイズの YouTube を見て、抜き差しリスナーのご夫婦が釣り船屋にイカ釣りに来てくれたんですが、
すごいね、
釣り終わりにお話しさせてもらったところ、ツアーの話で盛り上がり、その場でルミネ公演のチケット買ってもらいました。めちゃくちゃ宣伝してくれてる。
宣伝してくれてるんだ。
そのお客さんはゴルフじゃなくて抜き差し釣コンペやりたいともおっしゃってました。抜き差しのおかげで素敵な出会いがありました。わ、写真まで、あ、本当だ、ご夫婦だ。あ、キベペンと船長がねえ、
ああいいね、船長だ、
ね、船長とキベペンが、いい笑顔してますわ。
釣りもいいね、確かにね。
釣りコンペなんか聞いたことないけど、あるのか、釣り上げてみたいな。ああいいですね、それもいいですね、考えましょう。さらにペンネームタコチュ、こちらも宇佐美から、キベペンと仲間たちで沼津公園行かせていただきました。ありがとうございます。17日の開場時間に合わせて到着したのですが、ホール前にはすでに大勢の人、初参加の私たちは若いお客さんばかりだったら悪目立ちするかなと心配でしたが、親子連れやマダム、老若男女の多種多様のお客様が集まっており、さすがトータルテンボスと実感いたしました。ライブ終盤は緻密に練られたネタを一生懸命理解しようとしすぎて頭がパンクしそうになりましたが、あっという間に2時間の公演が終了いたしました。抜き差しリスナーの皆様、全国旅行支援も始まってますので、お得に旅行を兼ねてトータルテンボスさんのライブに行きましょう。 ちなみに会場で購入したテッテレーキーホルダーは子供たちが喜んで愛用しています。
あ、いいね。
一方チリヌルオの骸骨キーホルダーはすみません、不評でした。
怖いからね。
なるほど、面白いですね。ありがとうございます。まだ行きますか。こちらもメール、これライブですね。匿名希望の方、私は某銀行で支店長をやらせていただいております、50代のおっさんですと、うん、トータルさんはオンバトの時から見ており、その時から密かに応援してますが、その件は妻と子供、部下には恥ずかしいので内緒ですね。
なんでだよ。
言えよ。ところで12月に漫才ツアーの大阪公演があるので、ぜひ見に行きたいと思っているんですが、うん、50代のおっさんが一人で行くのはとても恥ずかしいので、行くかどうか迷っています。トータルさんのライブに一人で来てる男性なんているんですか？
全然いますよね。
います、います。
あの写真撮る両席みたいな特典付きの席があるんですけど、はいはい、余裕で50代のおじさんが
一
人一人で来てますよ。
一人で来てますよ。
で一緒に写真撮って
そう
やってますよ。
本当にね、あのこのさっきのキベペンとかね、仲間、キベペン仲間も言ってたけど、若い子たちばっかりいたら恥ずかしいなってあると思うんですよ。でも我々のライブは本当に年齢層高いですよ。
年齢層も高いし、
高くなってきてるの本当痛感してます。
あと今年男子率高い
よね。高い、
うん、
若い子なんかいないよ。
若い子ほとんどいないね。
マジで
いないね。
うん、
キャッキャーの、
まあ20代はいるよ。20前半ぐらいいるかもしれないけど、10代とか本当にない。
でも男子の20代の若い子はいるよね。
いるいる。
男子はね、大学生2人
組。20代って別に俺そのなんか若いか、10代と考えてるからな。若い子、
いや若いの、20代は若いって。
20代
は
若いか、うん、まあ、20代はちらほらいますけど、
大学生っぽい男の子はねいるけど、女子のね、いわゆるその
10代、
20代前半、女子の20代前半なんかいるのかな。
まあ本当に数少ないと思うよ。
うん、
本当に20代後半からだね、我々のお客さん。本当に面白い。だから全然恥ずかしいことがないよ、
うん、
逆にだから20代、10代女性が一人で行くのが恥ずかしいライブじゃない？
多分
50代のおっさんが一人で来るのは余裕で恥ずかしくないライブですよ、
うん、
ぜひ来てください。
そう
ね、試しに。
なんか文化的にいいみたいなコンビになってるっぽいもんね。
文化的にいいコンビ、
ええ、学校とかでもさ、うん、勧められるコンビみたいな、なんかその文化、文化としてちゃんと言う
が、ね、多いライブが勧められないわけじゃないけど、
ないけど、なんかこう
本当幅広いよね、
うん
うん、
老若男女、本当に家族連れも来るし、お母さん、お母さん娘でも来てるし、
ね、比較してぐらしてもらいたいぐらい、
うん、すごい、
ね、幅広いですよ、
幅広い、
うん、よろしくお願いします。寿司ボーイズだってもう 95% が男性ですから、
うん、
視聴者のね。
そうだね。
それが全部30代40代ええ、で50代も多いし、10代が一番少ないですから本当に、
うん、10代が見るもんなんだけどな、 YouTube とかね。
そうなの
よ。 YouTube を広げてるっていうことに関しては、あの今流行りの YouTuber とかより俺ら貢献してると思うん
だ。表彰してるぐらいぐらい
で、うん、
ねえ。さあということで、この抜き差しではコーナー以外のメールもこのように待っておりますよ。番組のメールアドレスをお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
今回はこちらのコーナーからお送りしていきましょう。
抜き差しとんでも理論。
さあ、あなたが事実だという確証は全くないけど固くなに信じている怪しいとんでも理論を紹介しているコーナーでございます。早速紹介していきましょう。 まずは福岡市、ペンネームキクラゲ。懐かしいですね。私が考えるとんでも理論は、男女を問わず兄弟は下になるにつれ見た目が可愛くなるです。なるほど。私は長女で弟と妹がいるんですが、弟妹の方が見た目可愛いです。友達の子供もそうなので、昔から下に生まれてくる子はいい遺伝子を持って出るんだなって思ってます。異性だと分かりにくいかもしれませんが、同性だと分かりやすいです。もちろん自分の子はみんな同じように可愛いんでしょうけど、長女からしたら妹の方が可愛くて昔から羨ましかったです。
これはありますね。
ただ3人とも一重だったら絶対4人目は二重なんだって。なんかそういうの聞いたな。
そうなの、わかんねえけど。
だ二重が劣勢なのよ。劣勢遺伝子の法則っつって。
まあもちろんね、一重が二重の方が、まあ、クリクリしてるから、可愛い方向に行くっていうのはもちろんありますよね。
可愛いんだけど、
でもただまあ別にそのなんだろう、二重一重じゃなくてバランスとかさ、顔の配置バランスとかなんか下に行くほど
整ってく感じ。
そうそうそう、いいって俺も思ってるんだよね。別にあのいろんな兄弟見てね、
兄弟で全然性も違う兄弟いるよね。
いるいる。これはちょっと一理あるんじゃないでしょうか。
どうなんだろう、お前んとこどうや。
お前んとこ俺の妹、
いや、まあ、妹は近いけど弟とお前はさだいぶ離れててさ。
とら別に
お前じゃねえのルックス。
いや俺のがあの頑張ってるね。別にクオリティは分からんな。その弟も別に、でも妹に関しては全然やっぱ俺より全然整ってる。まあだからでも下に行くにつれて整っていくってわけでもないんだよね。
そうなんだよ。
それは分かるよ。なんかでもなんか一番上が一番整ってるパターンって意外と少ねえんじゃないかなって。もちろん例外はあるよ。俺の子供で言ったらハルクの方が整ってるかもしれないし、下の子も可愛いんだけど、整い方で言ったらハルクの方がいいかなっていうか、それ例外かな。だとしたら、
男女違うだから、まああれか。
そうだね、まあ男女違いでその比べづらいけど、でもまあなんとなくわかるもんね。
うちはだってうちの子供だったら二人とも俺に似てねえからな。でも兄弟はめっちゃそっくりなの。
似てるのか悪かったの、まあ奥さんかな、
嫁なのかな、
奥さん遺伝子。
嫁にもそんな似てねえんだよな。
切ねえじゃねえか。
何なんだ
似てねえっていう。続きましてこちら、福岡県は筑紫野市、33歳ペンネーム洗濯物は山積みさん。私もとんでも理論ですが、目がクリクリで唇がぷっくりしている女性は不倫するです。出ました、偏見理論。そう、目がクリクリとして印象的で唇がぷっくり厚くちょっとおちょぼ口な顔はいわゆる ラブドール顔。なるほどなるほど。私の友達で不倫をしている女性は漏れなくラブドール顔でした。これは、不倫男たちがラブドール顔に魅力を感じるのか、ラブドール顔の女性が危ない恋を好むか分かりませんが、この理論はかなり事実の可能性が高いと思いますと。
ラブドール顔っていうか、俺がパッとそう目クリクリしてぷっくら唇のっていうイメージしたのは、あのスラムダンクの湘北のあの一個上のマネージャーの あれのイメージかな。何でしたっけ名前。翔子さんだっけ、なんだっけ。
唇ぷっくりしてるね、確かに。
そう、あの人、名前、あの顔なのかなって思って。
目くりくり唇ぷっくりか。
翔北マネージャー。
でもどうなんだろうね、不倫してる人のデータ全部取ったら一番割合高いのかもしれないし。ねえ、もう調べてる間に次行きますか。
あやこさん、この感じ、このイメージ。
ちょっと これね、ヒップホップの感じの。さあ続きましては、尼崎市から来ましたペンネームペーペスさん。 私のとんでも理論は、結婚するならハンドクリームにニベアを使っている女性がいいです。私は男性なんですが、今までお付き合いしていた女性の中で浪費や浮気癖で別れたのは大抵高価なブランドやメーカー品を使っている女性でした。対して効果の変わらないのに匂いが違うだけでマウントを取りたい女性は、ドラッグストアでいつでも安く手に入るニベアを手に取ることはありません。ニベアを買うことができる人は、ブランドやマウントなどの自己顕示欲よりもコスパを取れる人と考えられます。私の妻はニベアを使ってたため、この人は誠実だと思いお付き合いし結婚に至りました。
なるほどね。
一理はあるんでしょうかね。この高価なブランドやメーカー品を使っている女性がマウントを取りたい体質な人ばかりではないこともあると思いますが、
まあ、上昇志向というかね、
うん、やっぱり少しでも美意識というかね、うん、本当にいいものを使いたい、肌とかにいいものを使いたいだけで使ってる人もいるけど、マウント体質で使ってる人はこれ一理あるかもしれないですね。
うん、
うん、なるほど。いろんな理論掲げてきますね。
ありえるかもね、ちょっとね。
これはありえるんじゃないでしょうか、
うん、まあ、ブランド志向が高いっていうの
は、うん、やっぱり、うん、次から次へともうこのブランド飽きたと、違うブランド品のバッグ買いたいとかって言うと、やっぱ男性にもそういう同じ方向に行くっていうことが考えられますから。
これだからね、ええ、子育てもそうだと思うんですよ。
お
う、だ結局こういう女性が お母さんになると、うん、子供にやっぱすごく、うん、子供にブランド意識を持つわけよ。で自分のものに対してブランド思考が強いわけじゃん、うん
う
ん、
子供の服もブランドって意味？
服っていうか子供自体
を、子供自体に
もう物感覚で考えてブランド仕立てにして、
うん、
だから旦那の稼ぎがそんなでもないのに、うんうんうん、無理して私立入れたいとかそういう感じになっちゃう、まあ、
それも結局ね、本当にマウント思考だけで私立に入れてる人はそうだし、
うん、
本当に子供のためにね、
あ、そうそうそう、
無理して、
無理して、
まあ、高い教養とかそういうので
身につけさせてあげたいっていうね、
自由だけで頑張ってる人もいるから一概には言えないんだけど、
言えないけど、でもそういう人はこう、うん、見たら分かるんですよ。
お
う、その奥さんが、うん、もう結構ブランドにボロボロのっていうかさ、うん、もう奥さんはこう、うん、適当なその辺の服で済ませてっていう人はほとんどいないと思うんですよね。
あ、適当なボロボロの、ボロボロ
ボロはなかなかないけど、うん、もう別に着飾ってないユニ
クロとかで、
うん、感じの
全身コーディネートしてて、うん、
で子供に教育をいい、
見たことない、
そういう人は、うん、いやで旦那さんがそんなね、うん、その稼ぎがあんまり良くないっていう人で、うん、そういう人だったらまだいいってことでしょ、
うんうん、いいというか、まあまあ、
いいというか、まあまあまあ
効果を持ってない、マウント体質ではないことは分かること
だけど、うん、旦那さんがそういう感じのね、そんなにこう収入があれじゃない人だけど、うん、息子娘をこう私学に入れたいっていう人は大体奥さん着飾ってるからね、うん、
なるほど、
うん、
まあそもそも旦那さんの経済力がある人と結婚してる時代でちょっとやっぱマウント体質が垣間見えちゃうもんね、ま
あ、経済力あるっていうのでね、
そこで選んでるって人もいるだろうから、
そうだけど、そんなにお金がね、その稼ぎがないっていう旦那さんを選んだのは、大体漏れなく旦那かっこいいのよ、顔は。
ああ、顔はね。
顔
は
かっこいいけど、顔だけで言っちゃったみたいな感じのね。
ああ。
そこはそこでブランドイメージがあるみたいな。
なるほど。
うん、
さあ、続きまして、三重県25歳、ペンネーム、チップインダボさん。私が考えるとんでも理論は、サウナ好きな女性はエロく、プカミルがうまいです。サウナ好き女子は熱いサウナ、キンキンの水風呂という刺激が好きなことはもちろん。整う瞬間はある種のエクスタシーなので、自ら整いを感じたいという欲望は、性に積極的な証拠に他ならないと思います。自分が整うベストなタイミングを知っているということは、プカミルやミキニにおいても自分の一番気持ちいいところや生き方を知っていることに通ずると思います。最近サウナが流行しており、私も休日によく行きますが、サウナ施設に来ている女性たちは若くチャラそうな子が多い印象です。インスタのストーリーズなどを見てでも、私の女友達の中でもエロい子に限ってサウナに行っている投稿をよく見かけます。 私が深みってきた女性の中でもサウナ好きの子が何人かおり、その子たちは気上位でうまく自分で行ったり、行くタイミングを絶妙に合わせてくれたり、エロく深みるがうまかった印象です。そういう子たちはサウナで美肌効果も出ているのか、美人でミキニーもするそうです。ビンゴです。
これここまで、ここまで、
ここまでのものすごい、ね、
考察をするんだろう、
ね、はい、データもう確かにと言わん、もう言うしかないよね、うん、ああそうだって、うん、まあ、暑いな、暑いサウナ、キンキンの水風呂、もう刺激が好きな人じゃなきゃいけないよ。
奈良岡二子を想像してしまいました。
奈良岡二子ね、我々の後輩の、うん、うん、整う瞬間、確かにある種のセクスタシーであれ。俺もね、例えたことありますよ。整った後の T シャツ 着る瞬間、もうビンビンにもう肌も整ってますから。
なんて言ってましたっけ？
T シャツとセックスです。それと一緒ですもん。うん。整うの、整いたいっていうのはやっぱ感じたい。気持ちよくなりたいだもんね。
だからさ、で今だから流行りじゃん、ちょっと。
うんうんうん、
流行りで乗っかってる系女子もいっぱいいると思うんだよね。
だからもうちょっと見極めるのは、この後かな。
で男性もさ、5
年後10年後サウナ行ってる女子はもう本物でしょ。
男子もさ、そうじゃん、うん、今流行ってるからさ、うん、流行り乗っかり系、
うん、
男子も多いじゃん、うん、お前は俺の中ではもう本物だと思ってるのよ、
うんうん、まあまあ、
こう流行りになる前からちょっと
言ってたから、ね、目つけてたからね。
だから、うん、本物のやっぱこう成獣だと思ってるんですよ。いや
そっちかよ、
うん、奈良岡二子も多分、まあ、流行り廃りの前からやってるから、うんうん、あの子も多分成獣だと思
って。成獣っていう言い方やめろ。いやこれは一理あると思うな。すごい着眼点ですよ、チップインダボさん。25歳
おじさんでさ、サウナ好きな人いるじゃん。でそれと今のいわゆるサウナ好きって違うじゃん。
うーん、
おじさんのサウナじゃないもん今のは。なんか
流行り廃り、
流行り廃りのなんかおしゃれサウナじゃ ん、
うん。まあでもやってる理由は結局あの気持ちよさだから、
ね、まあ、そうだけどね。
うーん、
だから俺は本当あのカプセルホテルとかのサウナがいっちゃん好きなのよ。
うん、
あのただ単に暑いっていう、
あ、
うん、なんかで
ビンビンに暑いやつね。
管理してるおじさんも今風のおじさん、今風のサウナじゃなくて、あげとけへんだろみたいな、あれが一番なんか好きなんだけど、いい、ね、うん、今違うじゃん、こうテント式とか、
ね、生ぬるいのがあるね、
とかなんかおしゃれなミストかけたりとか、
うん、でもそれでも暑ければ全然俺はいいのよ。
そうそうそうでしょ。
ああ。
だけど そういうおしゃれな感じ、ね、
おしゃれに走りすぎてるやつね。
そうそうそう、
おしゃれに走っててもちゃんと暑さとか提供してくれるんだったら全然いいでしょ。
いい、
うん、おしゃれなだけで生ぬるいのあるね。
俺はでもやっぱおじさんサウナがいいな。
ああ、なるほど、うん、さあ誰のとんでも理論にこれ対象にしますかね。ラブドールガオ、マウント体質、ニベア、整うサウナ女子は成獣。
いやもうそれじゃないですか、成獣。サウナ女子成獣、
下の子供がより整う。
サウナ女子成獣に
しましょう。サウナ女子成獣でいきますか、はい、チップインダボ、ね、サウナ好き女子はエロく深みるがうまいと言ってくれた、とんでも理論を掲げてくれたチップインダボに決まりました。おめでとうございます。さあチップインダモにはね、株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルをプレゼントして、サイン入り番組ステッカーも、つけて送りたいと思います。さあこのとんでも理論では、あなたが事実かどうか定かじゃないけれどもなんとなく信じているとんでもねえ理論や都市伝説をお待ちしております。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命にとんでもと書いて送ってきてください。待ってます。トータルテンボスの抜き差しならないと。さて
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いてはこちらの企画をお送りしていきましょう。
抜き差し出演権争奪戦ファイナル。
さあ、誰でも気軽に番組を配信できるプラットフォームワンセブンライブの抜き差し出演権をかけたオーディションで選ばれた4人のライバーが登場。番組を代表して我々が公開面接を行い、1名を選んで期間限定でコーナーをやってもらいます。面接時間はオーディションの順位によって変動。今回から2回にわたって1位になったライバーの方を面接していきます。面接はゴングが鳴ったら終了です。それではお入りください。
あ、入ってきた。
どうもどうも、
はじめまして、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。はい、自己紹介の方軽くよろしくお願いします。
はい、シンガーソングライターの小町と言います。よろしくお願いいたします。
シンガーソングで、
はい、音楽系の
シンガーソングでした。
シンガーソング
やってるんですね。シンガーソングのライターさんでした。いや、どうですか、もういい曲書くんでしょうね。
いや、でも今は楽曲提供してもらったりとかもしていて、
なるほど、
自分で作る
シンガーの方にちょっと振り舵を切ってるんですか。
そうです。
どういう感じの曲ですか。
私はもう地元湘南なので、ちょっと海感ある曲を最近は作ってもらって、
山感よりね、
山感より海感、そう
そう、山感より海感出してる音楽です。
それはいいかもしれないですね。湘南のね、出身の人っていないですもんね、なかなか歌を歌う人ね。
思いっきり言うわ、出身というか、あの辺をモチーフにしたミュージシャン。
あ、そうですね。ああ、そうですね、はい。
なるほど、その傍ら、ワンセブンライブも、
はい、
ライバーさんとしてやっていると。
そうです。
毎日
毎日やってます。
どんぐらいやるんですか。
最初の頃は本当に1日10時間とか12時間とかって、本当に当たり前に丸1年は休まずやって、今は1日2時間
ぐらい。だいぶまあちょっとこう短くはしたけど、 でも毎日はやるんだ。
毎日欠かさず。
決まった時間、
はい、夜9時から
11時
ぐらい。
はあ、変な話、そのやってない昼間とかは何してるんですか。普通に、
ずっとその最初の丸1年がライブ配信しかできなかったんですよ。もうライブ配信に全振りというか全てをかけてて、はい、音楽制作ができなかったんですよ、何も。本当に配信時間に取られちゃって、うん、今はその制作だったりとか、うん、音楽系のことをやりながらやってます。
だから始めたきっかけっていうのはじゃあやっぱりこう音楽のために。
私はコロナ禍がやっぱりその音楽の仕事が減ってしまったことをきっかけに、今の事務所にそのライブ配信の中で歌ってみませんかっていう感じで声かけていただいて。
なるほどなるほど。まあ、一応じゃあその曲とかを発表する場というか、
そうですね、
配信の、
そうです、そうです、はいはい
はい、あとはまあその収入もそこで得られたらよりいいかなっていうことですよね。
はい、
なるほど。結構だからコロナ禍で芸人も結構動いたもんね。
うん、
俺たちはやんなかったけど、そのうちののライブ、ね、当時言われてて、そっちやってみるって言って、
かき揚げさんっていうね、ライバーさんもそうですからね、
そうそうそうそう、
そこの中で、で、まあ、一応 YouTube に、まあ、我々のね、メンバーで出てたんですけど、まあ、そんなあんのよりも稼げるからそっちがいいって言ってやめちゃった、
ね、そんなことないですよ。そういうやめ方じゃないですけどね。
あ、違いましたっけ。
小町さんはやっぱどれぐらいフォロワー数はいるんですか。結構多いんですか。1位ですもんね。
いや、今でも1万2000人ぐらい。
おー、1万いけばね、やっぱいいって言われてるんでしょ。
やっこさんがすごかったってこと。
やっこさんすごいんだね、20何万って、
はい、
へー、そうなんだ。で、結構そこのライブ配信で歌ったり。
そうですね、基本は歌配信っていう形で歌ライバーっていうくくりになってると思います。
どういう歌を歌うんですか。自分の歌を基本歌うんですか。それとも、
もうリクエストとかカラオケランキングとか。
はあ、この歌歌ってよって。
そうです、そうです。
リクエスト来るたびに、
はい、
どういうなんか設備があるんですか、カラオケで歌う的な。
そうです、流せるものをちゃんと機材、ミキサーとかマイクとか全部配信用に。自分の音源はこれからリリースなんですよ。で、まだ発表がちょっとまだ、
まだ世に出てないんだ。
そうなんですよ。
ああ、そうかそうか。じゃあここでね、はい、こんな抜き差しならないとごときで発表したら
出ちゃいけないです
よ
ね。
いやいや、
ねえ、危ない危ない。
あれ、じゃあ、ジャストラック登録されてる時はあれだったらいいのかな。
何、
うん、
何、
ザ・トラベラーズだったらいい。
ダメです、ダメです。なんで、ダメです。ザ・トラベラーズだから知らないし、だまず、
う
ん、
本当
ですか。 我々とか吉本興業の何組かでユニット組んだザ・トラベラーズ、はい、紅白にも出たけど、うん、知らないです、そんな誰も
ふと空を見る、
誰も知らないです、
わかんないですか、
恥ずかしい、やめてください。ねえ、そうか、じゃあ歌声聞けないんだ。
一応準備はしてたんですけど、そうなんです。
まあじゃあ、
逃さないは別
として、流さないにしても我々だけで聞きたいですね、感想。
あ、本当ですか。
何の歌聞きたいですか。
もうそれを歌うんですか。
はい、
アドかな、
アド、
アド
ね、
アドの、
どうですか、
ワンピースの、
あ、新時代。
すごい、
歌うまいじゃないですか。
いや、それがそれを飽きないとしてるなりわいとしてるの
全然歌うまいじゃないですか。いや、
私ちょっと苦手なんでなんて言ってねえんだよやってんだよ最前線。
やっぱ違うね。うん、もう昔から歌われてたんですか。
まあ、そうですね、音楽の仕事しながら、うん、過ごしてるって感じです、
ね。じゃあ逆に今度、じゃあ今ね歌っていただいたんで、我々からもね、なんかこう歌を、うん、歌ってほしい曲とかあります
ね。なんでだよ俺たちの誰が聞きてんだよただそんな小松さんがなんでこのねオーディションに参加したかですよ。
あ、私はその音楽活動をしているんですけど、自分が一番やりたいことってラジオのお仕事だったんですよ。
元々。あ、そうだったんですか。
そうなんです、なんかテレビに出たいとか
声を生かしたい。
そうなんです、私声優事務所出身で、やっぱり声を使う仕事がしたいっていうのをずっと思っていて、はいはいはい、でプラスやっぱりすごい好きな芸人さんとのコラボが来たということで。
ちょっと聞き捨てならないです。本当ですか。
本当です、本当です。
今好き
なトータルテンボって言ってましたね。
はい、
何で知ってくれてたんですか、我々のことは。
いや、もう本当に私小学生の頃から、うんうんうん、オンエアバトルとかを録画してもらってて、もう気づいたら見てたみたいな感じで、やっぱ学生時代とかも本当にもうそれこそ M1 も見てましたし。
見てましたか、はい、嬉しいね。
ね、
うーん。オールナイトニッポンポッドキャス
ト、トムグラウンの布川です。
僕も布川です。
キャー
キャー
キャー、
今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ、今月10月は横浜市泉区のペンネームシンが送ってきてくれたシンジの僕は君に恋をしたに乗せてお送りしているエンディングです。さあ、いつ普通歌読ませてください。ペンネームつぶれたかきさんです。私は最近抜き差しを聞き始めた47歳既婚男性です。
同い年だ。
同い年か。
はい、1個上か、もしかして
1個上のまだ誕生日が来てない人か、うん、同い年か、うん、毎回藤田さんは結構不器用な人で、大村さんは相変わらずチャラいなと思いながらお二人のトークを毎回楽しんで聞いています、うん、実は私は仕事の関係でオーストラリアに住んでおり、
あ、ラリアに、
はい、リアじゃないです、ラリアです。
ラリアだね。
毎回世界中の抜き刺されと言ってくれるのを聞いて、自分のような海外在住者もカウントしてもらってるんだなと嬉しくなります、
はいはい、
日本に帰省した時にトータルテンボスのライブがあればぜひ見に行きたいです。
おお、ぜひ。じゃあ我々の全国ツアーチリヌロキャンベラ公演来てほしい。
キャンベラでやんねえよやりてえ。めちゃくちゃいいな、
キャンベラ公演。いいてえな、
キャンベラやりてえな。めちゃくちゃいいぞ、ゴルフもできるし
ね、え、
最高だぜ。海もで、シーフードもうめえぞ。
素晴らしい。オーストラリア行ってみたいね。
行ってみたい。
うん、
ラリアに行ってみて、
ぜひ見に来てください。冷たかきさん、 さあということで、この番組では抜き差しリスナーからのメール待ってます。今回お送りしたコーナー以外にも、不倫の話、抜き差し世論調査のテーマ、当たり会、合わせましょうなどメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しならないと番組ツイッターアカウントでチェックして、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてツイートしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。
さようなら。No.